サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。今日は金曜日です。金曜日の朝10時14分。今日はですね、会社のメンタルヘルスデイってやつを取って、ちょっと遠くまでリフレッシュをしに一人で出かけています。ちょっと車のいろんな音が、はい、こうやってね、こういう車のいろんな関係する音がすると思うんで聞きづらいかもしれませんが、どのぐらい音質がいい感じになるかテストする意味も含めて撮ってみてます。よし、今高速に乗りました。まあ高速道路といっても無料なんですけど、ここでだいたいずっと100キロぐらい出しながら、今からシリコンバレーの方にゆっくりと下っていきます。一番の目的はですね、日本の食材が多めに売ってるスーパーに行くのと、そのついでに南にしかないような日本の料理の店に行こうというのが、まあ目論みです。で、今まだサンフランシスコで高速道路に乗ったばっかりなので、だいたい今から40分とか50分ぐらいずっと高速道路を飛ばし続けるという状況になります。今車線変更したいんですけど、すげえ隣で他の車がブロックしてくる状態でちょっと困ってます。普段はですね、車に全然乗る仕事ではないんですけど、子供の送り迎えとかで朝夕は必ず乗るし、まあ買い出しですかね、週末に食材の買い出しにスーパーとかに行くんですけど、そういう目的もあって車を運転するんですが、こういう長距離はあんまりめったにやらないというよりは、本当たまの休暇ですかね。で、そしてメンタルヘルスデイの話に戻すと、うちの会社は多分パンデミックの頃からかな、みんなが仕事に集中しすぎてしまって働きすぎるのを防ぐという意味合いも含めて、なんというか丸一日強制的に休む日を月に1回取りなさいみたいな形になっていて、これがまあバランス、残高としては休みの日を貯められないので月に1回取らないと損をしたような感じになってしまうみたいな部分があるので、その強制的に休みをどっかで取らなきゃということで、まあいい効果を生んでるんじゃないかなと思います。で、僕自身はそうですね、今月、これ今9月のほぼ終わりの最後の平日だと思うんですけどに、わざわざメンタルヘルスデーをこう滑り込むように取ってですね、無理やり休む形で今外に出かけています。で、その無理やり休むっていうのはまあ難儀なもので、なんか月に2週間ぐらいは僕オンコールの仕事してるんですよね。その電話呼び出しがシステムから起こされる可能性があるんで、その週にわざわざ休むのってなんていうかめんどくさいんですよね。その代わりの人を探してお願いしたりとか、そう、なんかせっかく解放される休みではあるんですけど、それのためになんかまごまごしないといけないような状況にちょっと嫌気がさす部分があって、で、今月はちょっとタイミングをそれで逸し続けていて、月末になって慌ててこう休みの申請をするみたいな状態でした。で、ちなみに今日というか今週は本当はオンコールで、もうなんか最後の最後にしょうがないからと思ってメンバーに誰かオンコール変わってほしいんだけどって、あとまあ週替わりの当番みたいなやつもオンコールがやるんで、それを他の人に頼もうとチャットに書いて、8時間分の僕があなたの役に立ちますクレジットを出しますのでみたいな言い方をして、はい、どうにか代わりの人に入ってもらったという状態です。まあ、おかげさまでラップトップ持ってこなくてよくなったので、ちょっと開放的な気持ちというか やっぱりパソコンを車に積んでるとですね、常に肌身離さずにしないといけない感じがあるのと、こうちょっと買い物に出るだけでも車の中にですね、その車を、パソコンを残したまま行くと、最近だと中に MacBook とか iPhone が残されてるか探知する機械みたいなのもあるみたいで、簡単にこう車上荒らしのターゲットになってしまうというのを聞いて、さらになんていうか、なんかカバンと、カバンを持ってラップトップを必ず身につけられるようにしないといけなくなっちゃうのが嫌だったので、こう誰かが代わってくれて本当に助かりました。今日はとっても今天気が、サンフランシスコは霧がかっててずっと灰色の空だったんですけど、今まもなくサウスサンフランシスコってエリアに入って山を抜けるんですけど、その山の先の空はすごい青い感じですね。今この辺はどんぐらいかな、場所でいうとサンフランシスコの空港よりもまだまだ来たという感じです。で、渋滞ってほどじゃないんですけど、視界は車、片側4車線あるんですけど、全体的に車が埋まってるという感じです。で、今僕のアクセルがだいたい制限速度の65マイルパーアワーなので、まあ 1.6 倍してもらえるとどんぐらいかな、100キロそこそこ出してる感じになりますかね。で、走り続けている状態です。メンタルヘルスデーの話にまた戻すと、そのメンタルヘルスデーってやつはまあ休みだっていうのはこう伝わったと思うんですが、他にまあ休暇ってどういう仕組みになってるかっていうと、こうサンフランシスコのスタートアップによるよくありがちな 共通のアンリミテッド PTO、 アンリミテッドペイドリーブって言ったらいいんですかね、そのいくら休んでもいいし、いくら休まなくてもいいって言ったらいいんですかね、まあ、まさにアンリミテッドなんで、一切働かなくてもその時間の分は給料が出続けますよというような仕組みになってて、それだけ聞くとすごいなんていうか夢のような仕組みじゃないか、ずっと休んでればいいじゃないかってなると思うんですが、まあそうはなってなくて、本当は働かないといけない時間をこう休めるってなってるだけなんで、そのまあアンリミテッドだからといって、じゃあ半年ずっと休み続けたら多分クビになるんですよね。成果を出してないとか、まあまあいろんな理由がつけられると思うんですけど、っていうプレッシャーみたいなのがあるので、逆に自分の休んでいい日っていうのが定まってないからこそ、実際に休むべき時に休めないって言ったらいいんですかね、仕事の状況を見てるとずっと休めないなっていうのが続いてしまうと。で、いざ休むっていう時もなんとなく全然自分の休みは足りてないんだけど、人に対して罪悪感を持つみたいな状態で、こうマネージャーの顔を伺わないといけないってなってしまうので、結構こう厚顔無恥な状態で休みを取れない人には辛い制度かもしれませんという意味では、こう日本人的な気質には相性が悪くてですね、こうやってメンタルヘルスデーは月に1回取っていいし、 取らないとなくなっちゃうっていう風にされることでしか、こうやって僕は休めてないのに似てるかもしれません。で、僕が今 PTO をアンリミテッドという状況下で最後にじゃあその有給休暇に当たるものを取ったのはいつかっていうと、もう半年くらい前なんですよね。半年くらい前に2週間休んで日本に遊びに行ったのが最後で、それ以外はもう僕はほぼ働き続けてるという状況ですね。まあ幸い別に働く時間がストリクトではないので、そんなフルフルで常に働いてるというよりは、なんかいい感じに休み休み働いて、まあこの半年間有給休暇というやつは取らないで過ごせてるという感じですかね。さて、今サウスサンフランシスコの山を抜けたんですが、結局こっちもまだ曇りで、さっき見えた青い空は偶然の晴れ間だったのかもしれないですね。だんだんサンフランシスコ国際空港が左手に見えてくるような、今片側まだ5車線になったり4車線になったりするとこ、今70マイルパーアワーぐらいで走ってるという状態です。周りがもっと飛ばしててちょっと感覚おかしくなっちゃうんですけど、これでも今制限速度ちょい超えみたいな状態ですね。 結構怖いんですよアメリカの高速道路。この、まあ、4,5 車線あって降りるときに端から端まで車線変更しないといけなかったり、あとスピードが尋常じゃない人たちがこう左の方走ってるんですけど、まあ、その人たち多分100マイルとか出てるんですよね。まあ、時速にしては160キロとかが左では出てて、逆に右端に行くと、まあ、低速制限速度かちょっとそれより下ぐらいのスピードなんで、だいたい60マイル55マイルぐらいですね、100キロ弱という状態で、なんか結構なコントラストを感じるというか。でこの感覚のままこの前日本に行って高速道路で運転をした時にあまりのスピードの差にびっくりするというか、そのマイル感覚、まあ、マイル感覚っていうわけじゃないけど、日本アメリカの感覚でアクセルを踏んだらもう一瞬にして制限速度を超えてしまう状態になってしまって、かなりこう体感がすごい遅い、高速道路なのに高速じゃないみたいな気持ちになってしまうぐらいには差があるみたいです。まあ、だからこそ事故のリスクもありますし、自動運転の普及がこう叫ばれるような世界だとは思うんですけどね。だんだんこう周りの車がまばらになってきて、今プレッシャーなく走りやすくなってきました。今僕は左から3番目の車線にいて、どんどん隣の車線の車は僕を追い抜かしていってるというような状態です。まだまだこのあと23マイル南に行き続ける、30分ぐらいですかね、運転しないといけないような状態です。まあメンタルヘルスデーの話をしようかなと思ったのが大元で、まあ今日スーパー行きますって言った話をしようと思うんですけど、スーパーっていうのが、まあ別にサンフランシスコにもジャパニーズスーパーってやつあるんですよね。でそれでもなんで行くかっていうと、若干こう日本から直接輸入したものとかがこうやっぱり日本人の多いエリアの方がちゃんと入荷するみたいな傾向にあって、そういうものをこう求めていくんですけど、今日行くところはマルカイってスーパーなんですけど、ここがなんだろう、パンパシフィックインターナショナルって会社ですかね、ドン・キホーテを日本で経営している運営している会社の、まあ、傘下にいるスーパーなんですけど、というのもあってドン・キホーテで取り扱ってる食品、まあ、食品とか生活用品みたいなのが売っていてですね、今だとなんだっけ、ドっていうカタカナのロゴで情熱価格っていうプライベートブランドの商品売ってると思うんですけど、あれが大量に今並んでるみたいな状態で、今日の目的のほとんどはおおむねそれです。というのもなんだっけな、ガイアの夜明けかなんかを最近見た時に、ガイアの夜明けの中で多分ドン・キホーテが道玄坂かどっかに新しく建物をオープンするか何かの時に、結構そのプライベートブランドの商品をフィーチャーしていたので、それに出てきた商品があったら面白いなという部分もあったり、まあ単純に安いんですよね。アメリカですらドンキのプライベートブランドの商品が安く感じるぐらいで、ちょっと醤油の大きなボトルとか調味料系とか出汁とかそういうのを、まあ、買いだめに行こうかなと思っています。でその後はその周辺にある、今日はカレー屋さんに寄ろうかなと思っていて、ヒューガカレーっていう、多分金沢カレーなんですよね、ゴーゴーカレーみたいな、そういうカレーを出してる店が近くにあるのでそこに寄って、まあ、その後はこう自由にドライブしつつ、ちょっと最近作ったビールを友達の家に届けに行こうかなというふうに考えています。さて今だいぶ来たな、これ空港もう過ぎましたね、サンフランシスコ国際空港を通り過ぎて、今だいたいサンマテオっていう、カウンティーですね、日本でいうと郡になるんですかね、サンマテオ郡のあたりを走っていて、まあ、サンマテオも結構その日本のゆかりのある店、居酒屋とかしゃぶしゃぶ屋さん、お寿司屋さんみたいなのが結構ある場所で、初めてアメリカに僕引っ越してきた時はこの郡にあたる場所、サンマテオカウンティの中に住んでいたので、そのサンマテオカウンティの中にサンマテオっていう、まあ、町があるんですけど、そこによく日本系のものを求めて行っていました。だいたいまだここは シリコンバレーと呼ばれなくてですね、いわゆるベイエリアではあるんですけど、あんまり共通して言う言葉はないんですけど、多分ミッドベイとか言うんですよね。ベイの中間部で、サウスベイってとこまで行くとシリコンバレーと呼ばれるようなエリアになっていくという感じですかね。で、僕がいるのはシティってよく呼ばれて、まあ、サンフランシスコベイエリアって言われた時のサンフランシスコ部分って言ったらいいでしょうか。で、ミッドベイも結構いろんなスタートアップがあったりとか、いろんな会社のオフィスがあったりするんですよね。僕住んでたのがサンマテオカウンティの中にあるベルモントっていう都市なんですけど、都市、まあ町ですかね。で、ベルモントには結構世界企業の保持者があって、オラクルがいるんですよね。もうやっぱ、まあ、超巨大企業じゃないですか、 IT の世界では。もう本社のビルもすごくてですね、あのデータベースって表現するときにアイコン想像すると、だいたいこう円柱みたいなアイコン想像すると思うんですけど、あの円柱がオフィスの社屋になってるみたいな感じの本社なんですよね。こうインターネットで調べてみてほしいんですけど、おっと、車が前に割り込んできて、今ちょっと危ない感じだ。なんだ、高速道路降りたくて割り込んできましたね。で、なかなか僕の車線から外れられなくて、今迷惑を被っています全然入れてもらえなくて大変そう。やっと入れた。邪魔だな。まあこういうのもあるんで、早く自動運転が普及してくれたらいいなと思います。まあ自動運転っていうとですね、最近は本当にサンフランシスコの街の中は自動運転車見ない日がほぼなくなってきたんじゃないかなと思います。今会社の数でいうと2社、クルーズってとこと、ウェイモっていう Google Uber 傘下のところが、まあ、2社許可をサンフランシスコの街からシティから受けていて、あの実際に営業運転みたいなのを やれるようになったんですよね。ちょっと前までは営業運転はダメだけど、あの無料で走らせるんだったら、あの道を自動運転車走らせてもいいっていうフェーズだったんですけど、今2社とも多分それを卒業したのかな。で、実際にお金を取ってもいいレベルに達したというふうに扱われていて、こう車で街の中走ってると、前にこうウェイモの車両とかがいると、まずこう運転席に人がいるかどうかを気にしてしまうんですよね。こうテスト用とかそういうあの目的で、結構その中の人的な人が運転席に乗ってることはあって、それだとああなんだ自動じゃないじゃんって思えるんですけど、そこに人がいないって気づいた途端、一気にこっちが緊張するというか、あ、こいつ自動で動いてんだってヒヤヒヤしながら見る部分あるんですけど、まあ大抵の場合において僕たち人間よりちゃんとした運転ができるんですよね。まあいろんな緊急判断とかそういうところが、いろんな経験を蓄積しないといけない部分はあると思うんですけど、往々にしてなんというか、自動運転車が走っていることに対してびっくりする必要はないんじゃないかなとは思いつつ、まだ内心それに慣れてないというところですかね。ただ後ろですね、自分が走ってる後ろが自動運転車で、しかも運転席に人がいないっていうのが分かった時は、すごい安心感がでかいんですよね。なんかタラタラ走っても後ろのプレッシャーを感じないというか、後ろの人間がこっちを見ている感覚がなくなるので、全然こう真後ろには自動運転車がついてくれた方が、こうこっちの精神衛生上はいいなという感覚があります。まだですね、僕自身は自動運転車に乗ったことはないんですけど、ウェイモの方は、クルーズもかな、一応サインアップは半年ぐらい前にしてて、もしかしたら自分のターンが回ってくるかもしれないという感じですね。ただサインアップの時に結構厳密にこうバイオグラフィーって言ったらいいんですかね、自分のプロフィールとかを確認されて、その関連企業とか競合企業じゃないかを結構気にされている感じでした。まあ、例えば AI 系だったら多分軒並みちょっと避けられるのかもしれないし、まあ、自動運転とか車に関わる仕事をしてる人だったら、こう何か悪いものを見つけられるかもしれないから拒否するみたいなのを想像しつつ、そのプロファイリングに答えていくという感じのサインアップだったのを覚えています。 まあ、もう少し経ったら本当になんかタクシーを呼ぶ感覚で自動運転車に乗れるとは思うんですけど、そういう状況が来てくれれば僕もわざわざ車運転しなくていいかもなという部分はありますかね。まあちょっと自分の車を買ってこうやって乗ってしまうような人生になると思ってなかったのでびっくりしているんですが、今どんぐらい話したのかな、多分20分ぐらいかな。まあじゃあもう一トピック話してみますか。もう一つはそうですね、あそうだ、多分次回の配信、まあこの配信がいつになるかは分からないんですけど、最近ですね、あのおっさん FM に久しぶりにゲストとして招待いただきました。結構楽しく話せるというか、あんまり話すことないと言ったらおかしいんですけど、事前のノートにはあんまり書けることないなって思って、これは2回分の収録に耐えうるようななんか人生上の経験はあるだろうかって毎回苛まれるんですけど、実際にこう話す場になってみると、なんか一つ一つに盛り上がってしまって、ああ全然時間が足りないってなる感覚にこう悔しい思いをするというかですね、もう少し整理しておけばもっといっぱいいろんなことが話せたのかもしれないって思ってしまう部分はあって、どうしてもこう、まあどういう仕上がりになってるかはね、あの永山さんの編集次第だとは思うんですけど、なかなか尻切れトンボというか、なんか盛り上がってんだけど話はまとまってないみたいな感じになってんじゃないかなと思って、まあ少し申し訳ない気持ちでいます。いやそれでもおっさん FM がゲストに呼んでくれたのもう3回になるんですかね、というのはすごい嬉しいし、だんだんこういろんなすごい人とかいろんな面白い人が出ていらっしゃって、もう呼ばれることはなくなっていくんだろうなみたいな風に寂しく思う部分があったところに、まあ、前回から2年とか空いてですよ、連絡をもらえたので、うん嬉しかったですね。はい、そしておっさん FM5 周年おめでとうございます。5年続くのはやっぱりねすごいこととしか言えないですし、僕自身がこのサブスクライバー自体を配信するのに途中、まあちょっと言い訳にするとあれですけど、子供が生まれて育休みたいな景色を撮らせてもらったので、あの同じような期間続いているはずではあるものの、途中の休憩が大きくて、あのエピソードの数でもどんどん話されていっている状態に、こうなんというか恥ずかしさを覚える部分があります。あ今ソフトバンクの社屋の後ろを通りました。だいぶ南に来ましたね。もうすぐここからこうスタンフォードとか、いわゆるパロアルトってエリアですね、いろんなスタートアップのお金がある会社が集うようなエリアに入ってきます。まあ昔はよく来てたんですけどね、この辺友達がスタンフォードとかに住んでいたのもあって遊びに来ることは多かったんですけど、どうしてもサンフランシスコにこう住んでしまってからは、うん、なんか縁の遠い存在になってしまいましたね。はい、ということでメンタルヘルスデーの収録はこの辺にしておこうかなと思います。ちょっとねあの最近歯の矯正を始めて、今マウスピースみたいなのが入ってんですけど、それもあって今喋れば喋るほど口の中がカラッカラになってって結構辛くなってきたので、はい、この辺で締めようと思います。またちょっとメンタルヘルスデーついでに買い出しがあったら、何か世間話というか最近の近況みたいなのをゆったりと話す時間を取りたいと思います。あのウェブサイトというかポッドキャストのメインのデスクリプションとか、エピソードごとのショーノートにあたる部分にあのお便りフォームへのリンクがあったりするので、ぜひご意見ご感想や何か話してほしい話題みたいなのがあったら送ってくれると嬉しいです。あの結構な数の人、僕にとってですけどね、結構な数の人に聞いてもらえてるのはとても分かっているというか嬉しいので、そういう人たちともう少しあの袖触れ合えたらいいなと思ってます。ということでまた今度。